New York Now with Yasuko.
Hi everyone! お元気ですか? New York Now! ナビゲーターのジャーナリスト沼田康子です。ニューヨークで今、キラキラ輝く、頑張っている人のお話を伺います。皆さんも元気になりますよ。Let's dive into today's stories!今日ご紹介しますのは、ニューヨークで輝いているこの方です。こんにちは。
こんにちは。吉川純子です。私はね、今、フリーランスのマネーキャスターをしています。もともと、金融経済のニュースを伝えるアナウンサーでした。で、この経験を生かして、今は子供たちに、このマネー、経済のことを知ってもらいたい。ということで、いろいろな講座を開いています。ということで、マネーキャスターをやっているんですが、はい、今日はね、インタビューされる側なので、ちょっと緊張しております。
なんかインタビューなんですけど、なんかいきなり違う番組が始まったみたいな、もうなんか、純子さんは私を見てるんじゃなくて、もう、そのラジオの向こう側にいる、もう、何千何万という人に向かって話しかけているっていう、そういう雰囲気がね、やっぱりキャスターなんだなって思いますね。聞かれる側になると結構緊張するもんですよね。
そうなんです。もともと自分がインタビューをする立場だったので、インタビューされるのに慣れてないんですよね。
はい。でも大丈夫です。もう丸ごと自然のまま、もう純子さんが魅力的ですから。私は個人的にも純子さんお友達で、彼女がその経済や、そういうお金に関するリポートとか、伝える姿をずっとね、こう拝見してきて、すごくかっこいいし尊敬している女性の一人なので、今日はね、とっても楽しみにしてました。よろしくお願いします。
お願いします。
しかし、マネーキャスターって言葉、これは誰が作ったんですか?
私が作ったん
です、ね。聞いたことないですね。まあでもすごくキャッチーっていうか、もう本当にお金に関しては、どのぐらいまで、
一応本当に基礎の基礎なんですよ。っていうのが私、自分がね、娘を育ててて、子供ってやっぱり本当にお金をどうやって上手に使うのかとか、どうやって貯めるのかっていう、本当に基礎のことがやっぱりわからないので、もうとっても簡単にお金を上手に使うにはどうしたらいいのっていうお話からスタートして、最終的にはどうやってお金を増やしたらいいの、そしてじゃあその増やしたお金を最終的に皆さんはどうしたいのっていうところまでお話を持っていきたいなと思ってるんです。エコノミストの方ですとかアナリストの方とか、まあ、それこそ投資家とかね、本当にプロの方たちに自分がインタビューをしていて、私がこんな子供に教えるのなんてちょっとおこがましいかななんて思ってた時期もあったんですけれども、私にしか伝えられないことがあるかなっていうふうに思ったんです。で、それが私もともと全く経済とか、この金融のこと知らなくって、一からこう勉強したんですよね。だから何がわからないのかがわかった。から、できればこの経験を本当にまっさらに何も知らない人たちに伝えたいなというふうに思ったんです。で、それがやっぱり子供からこういうことを知ってたらいいんじゃないかなというふうにひらめきました。
日本ではブルームバーグというね、経済の会社でお仕事をもともとされていて、はい、ニューヨークでは
10年経ちましたね。
かなり長い時間をニューヨークのロイターで働いてらっしゃった。
はい。
経済のスペシャリストです。ね。もともと分かんなかったのに、なぜその経済の分野で働こうと思われたんですか？
いや、ブルームバーグに入社した時に、私フリーのアナウンサーだったんですよね。ただ単にニュースを読むだけじゃなくて、もっと何かこう奥深く自分のスペシャライズなところがあった方がいいと言われていた時期だったんですよ。何が自分に向いてんのかななんて。その時にたまたまね、ブルームバーグという会社から声がかかって、あ、これはもしかして私に経済金融を勉強しろって言ってるんじゃないかなっていうふうに。
いや、経済ってなんかこう難しいっていうイメージがすごくあるじゃないですか。まあ政治もそうだけど、常に変わるし、いろんな社会の背景が絡み合って経済があるから、うん、でもそこをご縁と思って飛び込んだわけですね。
そうなんです。だからもうね、失敗続きで、 例えば株式市場とかって使う用語とかが今まで使ったことがない言葉とかありますよね。だからよく漢字の読み間違いしたりね、もう本当に失敗続きだったんですけれども。
じゃあ最初はどんな風に勉強していったんですか？
やっぱりね、毎日毎日マーケットの動きをずっと見て追ってたんですよね。やっぱり仕事柄、うん、今日株がどういう風に動いて、なんで上がったのかな、なんで下がったのかな、どうして今日ドル高が進んで円安になっちゃったのかなとか、なんかそういうのを毎日毎日追ってみていくと、その金融市場の動きも分かるし、経済の流れもやっと分かってきたっていう感じで、なんか特にまあもちろんね、いろいろ本は読んだり勉強はしましたけれども、それよりもやっぱり毎日こうね、追って見ていくっていうことの大切さを学びました。でそこでやっぱりいろんなことが分かってきたかな、うん、
ニューヨークのロイターはね、私も少しお手伝いさせていただいたことがあるので、はい、純子さんの仕事ぶりをよく拝見していたんですけれどももう本当に英語でロイターで上がってくる経済の記事をもうちゃっちゃとこうチェックして、原稿ばばばっと打って、しかも生放送で、この後ろに電光掲示板みたいなのが常にこう出るわけですよ。1ドルいくらとかね。でもそれが直前でガンガン変わるわけですよ。まあ動いてるわけですからね。それをもう横目でチラッと見て、それを全部言葉に変えていきますもんね。
もう慣れですよね。ずっとやってたから。
一旦そういうお仕事をもう卒業して、でも今度はその経済の伝える力をお子さんたちにフォーカスしようと。どんなふうにそこに行き着いたんですか？やっぱその娘さんの影響とかが大きかったんですか？
そうなんです。娘のお友達たちが結構、例えばニューヨークだからユダヤ教徒の人とかジュイシュの人とかってお金の教育すごいしっかりしてるんですよね。でやっぱりアメリカのご家庭ってお金をきちんと貯める、それこそ寄付をしっかりやりましょうとか、お家で教えていたり、お金の話とか結構しっかりやってるんですよ。で私なんかが子どもの頃って、まあ、今も多分日本そうだと思うんですけれども、お金の話ってやっぱりちょっとはしたないなとか、それはもう大人に任せておきなさい、子どもが心配することじゃないみたいなね。だけどやっぱりアメリカのご家庭見てるとしっかりしてて、きちんと考える、判断をさせるっていうことを考えてるんですね。でそれを見て私も、あ、これって本当大切だなと思って、お金を通じてやっぱり物事をしっかり考えるっていうことにつなげたいなって思ったんです。
お子さんに理解してもらってその役立てていくっていう、なんか難しそうですよね。
難しいと思う、本当に。まだだって実際にお金稼いだりできるような状況じゃないから。でも基礎は考えられると思うんですよね。実際に自分がお金をもらった時にどういうふうにそれを使うのか、どういうふうに貯めて、どういうふうにそれを有効活用するのかっていうのを今のうちから考える癖をつけさせたいなって思っていて、でだから私本当に一から経済やお金のことを勉強した身だから、できるだけこう簡単に分かりやすく、どうして、なんでというのに答えていけるなというふうに思ったんですね。
一番最初に意識づけるのはどんなことなんですか？例えばよくほら、お金を人だと思った方がいいとかね、はい、いろいろお財布の中をきれいにするといいとか、まあそれはあんまり関係ないかもしれないけどそう、なんかまああるじゃないですか、いろいろ。
私のセミナーの副題があるんですよ、
うん、
それはお金と仲良しになろうっていう副題なの。だから怖いものじゃないよ、お友達と仲良くしたいときにそのお友達のことよく知りたいよね、
うんうんうんうん、
だからみんなもお金のことよく知ろうよっていう、怖いものじゃないよが私の一番の初めにこう伝えたいこと。
いいですね、
うん、
それ大人の私たちもそれは仲良くなりたいですよ
ね、そうですよね。
マネーキャスターどうしたらいいんですか私そこ一つティップをお願いします。
そうですね、私もねまだ仲良くなり途中なんですよね
マネーキャス
Yasuko's New York。 でもね、本当に 例えば今ニューヨークに住んでると物価がすごく上がって、
はい、
今もうインフレ大変でしょ。でそういう時にやっぱりこの自分のお金の使い方とか見直さないといけないし、単に一生懸命働いてるだけじゃなくて、やっぱりもう少し上手にお金を増やしていくっていうことも考えなくてはいけないし、本当に何かこうやっぱりアクションしなきゃいけない時に時期になってきてるなって思うんですよね。でだからやっぱりお金と私たち大人も仲良くならなきゃいけないんだけれども、その時にやっぱりただただこれまで通りではなくて、もっと真剣にどうやってこのお金を上手に使わなきゃいけないのかなっていう、その自分の生活とか考え方を改める。
それは例えば自分がなんかこう忙しい生活してると、まあ今特にアメリカ生活なんかだと、もうクレジットカードでバンバン払っちゃうと、一体今日一日いくら使ったんだろうとかね、後で自分がびっくりするときあるわけですよ。しかもインフレで物が高いから、コーヒー屋さんに行ってちょっとおやつも買ったとか言ったら、もうそれだけでね1,200〜1,300円いっちゃって、まあ日本円で言うと、それで日本のスーパーマーケットとか行ったら、まあついせっかく行ったからって言って買うと、すぐもう50ドルぐらいいっちゃったりして、お金と仲良くなるには何、昔で言う家計簿をつけるみたいな、そういうのが大事なんですか？
家計簿をつけるも大事、あとやっぱりもう一つは初めからもう予算を決めておくっていうことが大切。特にクレジットカードの世界になっちゃうと、実際にお金を持たないから、
う
ん、本当に見えないじゃない？
そう。日本が良かったのはキャッシュだったじゃないですか。だからも
う
これしかないから買うものが絶対ね、自分で決めなきゃいけなかったけれども、クレジットカードってそういうのがないから、じゃあ余分に買っとこうかなとか、あこれもいいなこれもいいな、じゃあ両方買っとくみたいな風になりがちなんですよね。
だからね、本当にね、まだ私たち子供の頃はキャッシュ使ってたからなんとなく感覚あるけれども、今のお子さんって多分クレジットカードだったり、あと日本のお子さんだとプリペイドになるのかな、
まあ、今いろいろありますもんね。なんか名前が何でしたっけ、アメリカだとベンモとか、ペイペイとか、日本はペイパルのことを間違えて言ってるのかなと思ったら、ペイペイっていうのがあるんですよね、日本は。
そうそうそう。
とか、いろいろあるから、そういうので
。あとほら、スイカとかでピッてなんかいろいろ物
買えたりとか。
本当にそのお金の実際に使ってない子どもたちが多いから、余計意識しないといけないと思うんですよね。
なるほど。
特にね、よくこっちで言われてるんですけれども、needs or wants って言って、お買い物するときに、必要なものなのか、欲しいものなのかをよく考えましょうって、まず
言うんですよ。needs or wants。確かに、絶対に買わなきゃいけないものなのか、欲しくて買っちゃう嗜好品みたいなものなのか。
だから私たまに子どもの講座で、これはどっち ?Wants? Needs? とか、こっちはどうだろう、例えばチョコレートはどうですか、例えばじゃあ卵はどっちだろうねとか、同じスーパーに買い物行くにしても、Needs か Wants かをどっちか考えて、例えば予算を決める中で、まずはやっぱり Needs、必要なものを買って、余ったもので Wants だよねとかいうね、本当に基礎でしょ、こういうのって。
なるほど、それ私すごい今日勉強になってます。ニーズかウォンツか、今日買い物に行ったら絶対買う前にパッと払わないで、これはニーズだろうか、うん、これはウォンツだろうか、特にウォンツ多い気がする。忙しい
でしょ、ね、私もそうだったんですよ。
自分にご褒美的な感覚でウォンツ増える。逆にご飯買いに行ったのにご飯を買わずに、なんかウォンツだけ買って帰ってきたみたいなことありますもん。
そう、でもね、これ本当ちょっと意識するだけで全然違います、
だからそういう意識が積み重なるとお金も貯まっていく、増えていくってことにつながるわけですか。
そうですね、上手に、まずは上手にまず使うところからで、じゃあそれで余ったお金をどう貯めていくかっていう話につながっていく。
ニューヨーク Now with Yasuko。
純子さんがやってらっしゃるそのオンラインセミナーの項目とかを拝見したんですけど、物の値段の上昇とか、投資する意味とか、 何ですかこれ、単利と複利の秘密？
そうなんです。あのね、まだその投資とかね、それこそ単利複利なんて難しいんだけれども、一応こういうことがありますよっていうことをできるだけこう分かりやすく伝えてるんです。もう少しね、大きくなって自分が投資をするって言った時に、あ、子供たちの私ね、ミス純子って言われてるんですけどあれミス純子が言ってたことだっていうふうにいつか思い出してもらいたい。投資も私は別にこの株を買った方がいいよとか、これに投資した方がいいよとか、そういう話じゃなくて、もっと本当基礎、あの投資するってなんで大切なの、何を投資するときに見なきゃいけないのっていう本当のベーシックを伝えてます。
お子さんたちの反応とかはどんな感じですか？
みんな楽しいって言ってくれるんです。私ね、楽しいっていうのがやっぱり一番嬉しくて、楽しいともっと知りたいって思うし、苦手意識がなくなるから、アンパンマンのお人形出したりとか、いろいろ工夫はしてるんですけどね、
うん、あでも今純子さんのお話の仕方聞いてると分かりやすいし、うん、でその経済って難しく思いがちだけど、普段のこういう日常の買い物とか自分のお財布の中みたいに意外と普段のことだと思うと楽しいですね、うん、ワクワクするっていうか。
例えばハーシーズのチョコレートが50年前は1ドルで10個買えたのに、今は1ドルでは1枚も買えないよとか、本当なんか身近なね、ってなるとえーみたいな、みんな
面白そう。いやじゃあ結構自分で始めてみて、まあ、最初難しいかなと思った部分もあるかもしれませんけど、意外とやりがいを感じている。
そうですね、もう本当にやりがいは感じてて、あの子供だけじゃなくて、これからね、あの例えば中学生とかにもね伝えてみたり、あの日本では高校でその投資の金融のお話っていうのが必須になったって。
へえ、そうなんですか。
ですけどね、あのなのでやっぱり必要な教育になってきてるから、もう少しねそういう年齢層も広げていきたいなとは思ってるんです。
Yasuko's New York。お子さんたちにこの経済のことを教えていこうと思うきっかけに娘さんのことがあったということなんですが、純子さんはどんなお母さんなんですか？
私ですか？
なぜ笑う？
どうだろう、
やっぱりキャスターみたいな感じなんですか？ご飯ができましたどうぞみたいな挨拶をしてみたいな。
いやいやいや、全然そのキャスターって周りのママ友とかも気づかないような本当にあのダラダラしちゃってますけれども、いろいろなことを学んでほしいなとはいつも思ってます。
一緒に買い物行くとやっぱり経済の話とかするんですか？
するする。あれってあのこれこの間いちご 3.99 ドルだったのに今 4.99 ドルに値上がりしたねとか、あれマンゴーが5つで5ドルってことは1個いくらだみたいな、なんか本当
娘さんがやっぱりオイルの値段が上がってるからこういうところに影響が出るのかなとか言ってんじゃないでしょうね。
でもそれを言ってもらえるのがね理想。
いいですね、マネー親子でキャスターみたいなね。純子さんの娘さんにね、私もあのちょこっとお会いしたことがあるんですけど、すごく聡明で元気でね、お母さんに勝るこの知的レベルの高い元気な娘さんでね、マクドナルドかなんかで娘さんがなんかねドアに手を挟んじゃったかなんかですごい痛いって泣いたんですよね、うん、そしたら純子さんがほら気をつけておちょこちょいじゃダメじゃないみたいに怒るんじゃなく、あ気づいてあげられなくてごめんねって言って2人で泣いてたの。それでわいい親子だなと思って、もう純子さんも優しいし、娘もお母さんにごめんねって言って、な自分が、ね、痛い思いしてるんだけど、なぜかお母さんにごめんねって言ってね抱き合って泣いてたんですよ。まあ本当にそういう感じで、経済キャスターなんだけど普段もちょっとおちょこちょいで明るいところはね、あの憎めない純子さんっていう面があってだからそういう純子さんがお子さんたちに経済みたいな普通の人がなかなかこうとっつきにくい部分を面白く分かりやすくね伝えていくっていうのはすごくあの嬉しい もしね、お子さん今聞いてらっしゃる方いたら、みんな習ってみたいな、習わせてみたいなって思う方も多いかと思うんですよね。
嬉しいです。
お子さんがほらクラス受けるときオンラインだから、お母さんたちも多分そばにいるじゃないですか。
はいはい。
お母さんたちの反応はどうですか？
いや、それがね、やってみて驚いたんですけど、お母さんたちからのね反応がすごく大きいんですよ。自分たちが子どもの頃にこの講座を受けたかった、自分たちの知らないことの方がすごく多かった、自分たちの方が勉強になったってお母さんたちから言っていただいて、で、あ、そういうものなんだって、私は逆にやりながらそれに気づいて、だからもしかしたらこれ子どもだけじゃなくて、これから先もう少し年齢層を広げていったらもっとお役に立てることあるかなって。今実際にね、ちょっとプロジェクトスタートしてるんですけれども、20代30代の女性向けに本当にお金のね基礎をお伝えしたいなと。で、やっぱり実際にね、自分がお金を稼ぎ始めた時に、さあそのお金をどうするか、騙されてしまう人もいるかもしれないし、本当は収入が低いのに見栄張ってすごい高いものを買ってしまったり、クレジットカード地獄に陥ったりなんてね、まあ、いろいろな方がいると思うので、もっと賢くお金と仲良くなるっていうのを女性向けに発信していろいろやっております。
うん、もし学びたいという人とか、情報見たい、SNS 見たいという人はどこにリーチしたらいいですか？
はい、今 YouTube マネーガールズという名前で YouTube を発信しているので、ぜひそこをご覧いただきたいなと思います。マネーガールズ .jp です。
インスタグラムとかもやってらっしゃるんですか？
そうなんです、マネーガールズ .jp でインスタグラムもやってます。
今日ご紹介いただいたお子さん の, 経済のオンラインセミナーに興味があるという方はどうしたらいいでしょうか？
はい、私のインスタグラムのアカウント直接ご連絡いただければなと思ってます。で、ニューヨークアンダーバー純子吉川です。できるだけ私少人数がいいなと思ってて、10人以下でいつも対応してますっていうのが、私一人だけね喋って教えるスタイルじゃなくて、できればこういろんな子どもたちの意見を聞きたいんですね。ですので10人ぐらいの少人数でこうね、いろんな意見を聞いたり、私がこう質問したりっていうスタイルにしようと思ってます。で、まあ細かいね、時間とか内容とか、まあ料金についてはですね、直接インスタグラムの私の方にご連絡いただければと思ってます。
はい、インスタグラムのアドレスがニューヨークアンダーバー純子吉川、吉川は KIKKAWA ですね。
はい、そうです。
そこまでお問い合わせください。
ヤスコ's ニューヨーク。
じゃあこれからも、もうバリバリマネーキャスター&お金スペシャリスト&どっこいお母さんって感じでなんだろう、どっこいって
でも確かにどっこいかも。どっこいだからお伝えできることもあるっていう前向きに捉えて、いろいろ発信していきたいと思う。
これからもね、本当にキラキラこう輝いてご活躍いただければと思います。
ありがとうございます、
マネーキャスターからのありがたい一言お願いできますか？
はい、お金を学ぶっていうことは生きる力をつけること、お金に振り回されない、自由になるということで、皆さんもどうぞお金と賢く、そして仲良くなってほしいと思います
お金と仲良くなりましょう。
なりましょう。
ニューヨークナウ with ヤスコ。
いかがでしたか？ニューヨークでキラキラ輝いて頑張っている人のお話をお届けしました。皆さんも今日元気に、今を楽しんでお過ごしください。ナビゲーターはジャーナリスト沼田康子でした。 Thanks for listening to New York Now with Yasuko. Hope you enjoyed the New York vibes. Have a great day and see you next time. またね。